もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、60歳です。
60歳。結婚してます？
はい、はい、してます。
ご主人何歳ですか？
66歳です。
66歳。お子さんは？
はい、はい、37歳と36歳の娘2人です。
あ、そうですか。で、今はお二人で暮らしてるの？
はい、主人は仕事で単身赴任で、
はい、
再雇用で単身赴任で行ってますので、
あなたはお一人
別々に、はい、別々に暮らしてます。
わかりました。はい、で、じゃあどういう相談ですか？
娘の方が2人いまして、
はい、
1人には子供がいてるんですが、
はい、37歳と3人どちらですか？
あ、上の方は子供いてます。
はい。
ほとんど同時期で結婚続きでしまして、
はい、
上の子の方は2、3年で子供できて、今2人いてるんですが、
はい、
下の子の方が、はい、ずっと子供できなくって、
はい、
もう10年近くなるんですけど。
結婚してから10年ぐらい経ってるん
だ
ね。
はい、そうです。はい、はい。それで、子供できた方はもう仕事辞めて主婦してます。
はい。
ね、いない方の妹の方は会社員でもうだいぶキャリアを積んでるんですが。
結婚していて共働きという。
あ、そうです。はい、そうです。
で、お子さんがいないと。
はい、そうです。
一番生活の豊かな、あれね。
あ、はい、結構贅沢してます。
ですよね。
二人で。はい。
まさにダブルインカムのキッズ
です、ね。はい、学校出てからずっと働いてるので。
はい。わかりました。それで。
はい。子供が今6歳と2歳なんですけど、
はい、
孫の方が。
はい。
まあ、仲良く年に何回か両方の家族が集まって、
はい、
一緒に遊んだりとかしてて、
うん、
妹の方がお姉ちゃんお姉ちゃんって言って孫たちもかわメイト多いですね、
うん、
可愛がってたんですけど、
うん、
それがやっぱり30前半ぐらいの時は自分たちもまたできるかもしれないということで、
うん、
多分可愛がってたんですが、
はい、
そのもう年齢も35過ぎまして結婚して10年近くなるのに、
うん、
いや言わないのでわからないんですが不妊治療もしてるかもしれないんですけど、
はい、
それがまあ多分うまいこといかないみたいで、
はい、
結果的にはできてないんです、
はい、
それでなんかこう去年ぐらいからだんだん歪んでるというか、
うん、
距離を置いてるというか、そういう態度を取るように、うん、にでもそれも表立ってはそういう態度を取ってなかったんですが、
はい、
去年ちょっと私と主人が揉めることがありまして、
はい、
その時にこうみんなで集まった時に、
はい、
なんかこうまあじいじですよね、主人ですね、じいじも別に孫なんか可愛くないのにとか、合わすからとか、そういうことを言い出しまして、
うんうんうん、
それを聞いてた姉の方が、なんか頭にきまして、
はいはいはい、
自分は、やっぱり、孫を二人、親に見せたんはすごい親孝行してるって、
うんうん、
孫を抱かしてあげたっていうような気持ちがあるみたいで、
うん、
ね、私もそれは嬉しいから、もちろん世話をしに行ったりとか、
うんうん
やったんですけど、
うん、
それをすごくこう嫌味に取ったみたいなんですよ。
あ、なるほどね。
はい、はい、ね、去年のお盆の時に子供のいない方ですよね、
はい、が
旅行に行こうって前々からもう随分前から言われてて、
うん、
ただその私は当然お盆の時はみんないつも集まってるので、
うん、
まさかお盆の時に旅行行くつもりしてるとは思ってなかったんですよ、
はい、
それやけど、やっぱり会社の都合、休みの都合で、お盆の時には自分たちがやっぱ都合いいみたいで、
うん、
でその時に旅行行こうって私に言ってきたんですけど、
うん、
みんなが集まるからお盆の時は外して無理やわって言ったら、
うん、
お母さんはいつも私たちと旅行するのよりも、うん、孫たちが来る方を優先するって言って、
うん、
すごく、まあ、怒ってしまったような状況になりまして、
うんうん
ね、まあ、それと前後して私と主人とその孫たちがみんなで遊んでる写真とかを、
うん、
別に全然悪気は全然私たちはないんですけどね、
うん、
こうやって楽しかったこういうのやったんよっていう時にみんな来た時に妹の子供いない子に見せたんですよ、
うん、
こんなんでどっかじいじも一緒にねみんなでこんなん行ってきたんよっていう感じでね、
うん、
だから表面上は楽しそうでいいねっていうふうに言うたみたいなんですけど、
うん、
その後で孫たちの母親の方にですね、
うん、
それって当てつけなんっていうような感じでね、
うん、
あのなんか言うたみたいなんです、
うんうん
うん、でもちろんそんな姉の方も当てつけするつもりなんか全然ないし、
うん、
今まですごいあの自分の子供たちを可愛がってくれてたもんで、
うん、
あの単純に嬉しいから見せただけなんですけどね、
うんうん
うん、それをすごいやっぱり子供いてないっていうのですごい悪く受け取ってしまったみたい で、
うんうんうん、
でその後ちょっとまあこうお互いになんか言い合いみたいになって、
うん、
その後もう何ヶ月か全然行き来もしないような状態になってしまって、
うん、
ちょっと私もその子供いてない妹の方に配慮が足らんかったかなとは思ってるんです、うんうん、はい。
それで今やったように、それで甥いと姪とか方が可愛いというのは可愛いとも感じてるんでしょうね。
はい、今まで誕生日とかクリスマスとかにあのプレゼントをくれたりとか、
うん、
そんなはすごい気を使ってくれてました、
うん、はい、ところが今おっしゃったようにね、最近、はい、まあ、そういうようなことではない、自分たちのところに子供が生まれてないということと、
はい、
そのあなたたち自分たちの母親、そしてそのおいとめいとの祖父母との関係、いろんなことがあって、
はい、
少し昔に比べると、
はい、
多少ぎくしゃくしているんで、どうしたらいいんだろうかなということなんでしょうかね。
あ、そうです、はい、
はい、わかりました、はい、今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは。
あ、はい、よろしくお願いします。
あのですね、今の話を聞いているとね、
はい、
水面に流れている川は綺麗なんです、すごく。あなたの話はは
い、
ね、こんなに綺麗な水が流れていますよ、もう川岸にはね、タンポンが咲いたりね、綺麗ですよって話なんです、
はいはい、
ところが一歩川床を見ると、
はい、
釘とか、
はい、
それから水草で、
はい、
うねってるんですね。
はー、
そういうあなたのお話に私は取りました、はい、で、なぜそれを取ったかと申しますと、非常にね、はい、説明が丁寧にね、加藤先生分かりやすいように、はい、最高よですよとかね、もう、はい、本当にいろんなことを書いたら全部あなたの感性と、はい、あなたの世界観できちっと説明してくださるんです、
はい、
ですから、ああ素晴らしい方だなと思うんですけども、
はいはい、
あなたの言葉の中に女のトゲがあるんですよ、トゲ。これきついですけどね、はい、なぜかと言いますと、
はい、
まずあなたの底辺にね、これトラブルなんですね、
はい、
問題ではなくって、トラブルはなぜ作るかというと、
はいはい、
一人の感情の世界観が、
はい、
その世界に当たり前のように作っていく空気をトラブルって言うんですね。で、そのトラブルは何かというと、あなたの一言、不思議なのはね、
はい、
このお嬢さんたち年子なんですよ、
はい、
姉と言っても妹と言っても一切違いなんですね、
は
い、
あ、そうです、はい、
ね、その年頃の中でなぜあなたは、はい、その同時、まあ、近くで結婚したんですけどね、上の姉は 2,3 年経ったらもう子供ができたと、
はい、
でも下の子はね、まだ子供できて、はい、10年近くできてないんです、
はい、
で、まあ分かりませんけどね、病院で治療したかもしれませんけどっていう、これがトゲなんですよ。そこに、どちらが幸せを生んではなくって、
はい、
女の部分で致命傷を与えてるんです、あなた。妹は子供ができないってこと言ってるんですよ。
はい、
できないから、まあ、かわいそうっていうのがね、なぜかっていうと、はいはい、病院で治療してるかどうかわかりませんけれども、10年近く子供ができていない。
はい、
それがどうしたと私は言いたいんですね。だから何なんだってこと。でも、あなたは子供、子供で言ってるんですね。そして、先ほど言ったように、水もに流れている言葉は綺麗なんです。例えばですね、
はい、
孫とね、主人たち楽しくやった写真があるんですよって。
はい。
それをね、下の娘に見せたんだと。
はい。はいはい、
でもあなたは冒頭から言ってるんですね。10年近く子供ができてないっていうところに。
はい。
ただね、このスナップ写真を見せただけなのに。
はい。
きついトゲですよね、これ。これね、お母さんの性格ではなくって、女同士のあれなんですよ。というと、もしかしたら、はい、あなたとご主人様、今、うまくいってないんですよ、今。そして、はい、お姉さんの方は、まあまあ、妹さんのところは、なぜ子供ができないのに、あなたの、はい、夫婦関係うまくいってるんですよ、きっと。 つまり今日の根本はですね、
はい、
あなたの女の部分が母親という仮面をかぶって、
はい、
チクリと刺している感情を、不快な自分の夫に対する苛立ちを、この子供いないの価値観の中で、あなたは刺してるんです。蜂の人たちですよ、これは。そして、なぜ、その妹はこうでしょう。で、あなたが言うのは、すべてがですね、はい、悪くとってるんです、妹さんのやってることは。ね。要するに、あなたの世界観の中に、女の部分と、
はい、
その女の部分の価値観は子供がいない。だから、妹は拗ねている。あれ、俺、と、あなたが決めつけてるんですよ。
そういうふうに決めつけてるんですね。
決めつけてると、姉もそう思っています。
はい。
そうすると、はい、あなたは言葉には出してないけれども、
はい。
下の一歳違いの妹さんは、
はい。
非常に差別化されてるんですね。本来社会出てしまったら、子供いるには関係ないんですね。でも、この家に帰れば、お母さんの世界に入れば、私はレッテルを貼られた、ものをあなたが作ってるんです。なぜあなたが作るか。女として満たされてないからです、これ。ですから、夫との関係はうまくいってもいかなくてもですね、
はい、
なんとかあなたの中で世間からしたらうまくいってるんでしょう。
はい、
でも、あなたの女の部分が満たされてないときには、あなたの優しき配慮が、チクリチクリとこの妹さんなんです。
あ
ね、で今日から、お嬢、下のお嬢さんには絶対言わないこと、これ。それ、いかがでしょうか。
か
わいいですね。
いや、可愛いっていうか、本当に素直な
人
で、あなた、社会的に立派な女性としてずっと生きてきてきたんですよね。
はい、仕事もしてきました。
うん。
はい、
社会的な立派な女性として生きてきたけど、
はい、
満たされない心を、満たされているふりをして生きてきた。
あ、 あります。確かにあります。
本当は満たされていないんだけど、満たされているふりをして生きてきたんです。
はい、自分では満足やと思おうとしてたっていう。
そういうことです。
かもしれないですね。はい、
だから自分で、満足しているというふうに言い聞かせて生きてきたんだけれども、
はい、
実は違ったんです。
あ、
ですから、これからは、もう今のあなたでもう生きていいんです。不安になる必要ないんですよ。
わかりました。はい。
よろしいでしょうか？
はい。もう娘たちのことはもう大人たちなので、
うん、
私が変に、もう配慮という口出しはしないようにします。
配慮、そう、だからね、配慮はね、自己執着的配慮って言うんです。
わかりました。
配慮は配慮なんです、他人に。
はい。はい。
だけど、自己執着的配慮。つまり、自分がよく思ってもらうための他人への配慮なんです。
でもそれ、なんか耳に痛いです。そういう、意識が確かにありました。はい、正直言うて、今思います。
だから、自己執着的対人配慮っていうのは、配慮ですから、非常に立派に見えるんですけれども、実は自分、をよく思ってもらうためなんです。
あ、そう、嫌われたくないとか。
そういうことです。
そう、
だから相手に対する愛情からの配慮ではなくて、今言った相手から嫌われないための配慮なんです。でもね、これすごいですよ。自己執着的対人配慮っていう言葉を僕言った時に、はい、それはそうですって。認めない人がこれから先に行けない人なんです。これを認める人は先に行ってどんどん成長できます。
そうですか。
ね。素晴らしい人生が待ってると思います。
はい。わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。すいません。
満たされない心を満たされているふりをして生きる自己執着的対人配慮です。